この朝も皆さんと一緒に御言葉を学びたいと思うわけですけれども、その前に今日は一人の人物に関して皆さんに質問があります。その一人の人物というのは、ここにいる多くの人も好きでしょう、ペテロです。少し思い出してみてください。十二弟子の一人であったペテロ。ペテロが送った人生というのは一体どんなものだったでしょう。ガリラヤ湖で魚を取る漁師だった彼はイエス様と出会って人を取る漁師へと変えられました。最初からイエス様と共に歩んだ彼は、一緒に過ごした3年の間の中で数知れない多くの信じられない御業というものを実際に目の当たりにしました。カナの場で結婚式で水をブドウ酒に変えた、そこから始まり、病人が癒されることも、悪霊が追い出されることも、またある時には目の前で栄光の御姿に変えられるイエス様の姿を目撃することもありました。ペテロは文字通りすごい体験をし、何度も何度も自分の使える主の偉大さを知る、そんな機会をよく与えられていたわけです。でも同時に、私たちはよく知っています。ペテロ以上につまずいて失敗した人もいませんでした。どんなことしてました？覚えてますか？ある時にはイエス様の十字架にかかるという計画を聞いた彼は、イエス様を自分のもとに引き寄せて、イエス様に向かって何するべきなのかということを、偉そうに訴えてました。ある時には水の上を歩くことを自ら求めていながらも、いざ歩き出してみると風を見て怖くなって、助けてくださいとパニックになって叫んでいました。ある時には他の弟子たちがイエス様のことはもう絶対イエス様のことを裏切って、他の弟子たちがイエス様を裏切っても自分は絶対に裏切らない、そうやって約束していながら、人を恐れた彼は3度もイエス様のことを否定していました。またイエス様が十字架にかかって亡くなった後も、彼は他の弟子たちと一緒に部屋にこもっていました。なんでこもってたんでしょう。イエス様が十字架にかかった後、3日目によみがえるということを何度も聞いてはいましたけれども、でも自分の身にユダヤ人の迫害があるかもしれないと人を恐れて、彼は恐怖から隠れていたわけです。ペテロはご存知の通り多くの弱さというものを抱えていました。人を恐れたり、怒るのに早かったり、プライドにあふれていたり、自分勝手だった彼は一見キリストの言葉を伝えるその働き人としてふさわしくない人物かのように思えることもあったりします。でもそんな彼を神様は最初から最後まで大いに用いられました。特によみがえったイエス様が天に昇った後、数千人もの人々を前にしてペテロは恐れることなく大胆に御言葉を述べ伝えたことがありました。使徒の2章にその様子が記されています。使徒の2章の36節のところに、彼の語ったメッセージの最後にありますけども、2章の36節のところでペテロはこんなふうに大胆に言いました。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ここで彼の言葉を聞いていた群衆たちは、他の誰でもない彼自身が恐れていた、恐れを抱いていたユダヤ人たちでした。じゃあ皆さん、ここで質問です。一体何が彼を変えたんでしょう。人を恐れていて、いろんな弱さを抱えていたその彼が大胆に御言葉を語るようになったって、一体何が彼を強め支えたんでしょう。その答えは彼のうちに与えられた御霊でした。覚えてますか、この使徒の2章、今私たち36節見ましたけれども、使徒の2章の一番最初に戻ると何の出来事が 起こった場面だったでしょう。なんでした？皆さん、共に集まっていた弟子たちのところにイエス様が約束していた通りに助け主である聖霊が与えられた場面でした。ペテロが大胆さを持つことができたのは、ペテロが勇敢さを持つことができたのは、彼自身の知恵や力によったのではありません。その与えられた御霊の力が、弱く何度も何度も失敗をしたそのペテロの歩みを固く支えるのに十分なものだったということです。そしてこの朝、私たちが改めて考えてみたいこと、それは私たちのうちにも住んでいる同じ御霊についてです。正直になるとどうでしょう皆さん、私は正直に告白するとそんなことありますけど、聖書を読んでいてペテロのことを考えると、あ、なんかどうしようもないやっちゃだと思うこともあったりします。でも自分自身の心を知っていけば、別に私たち自身もペテロと何も変わりません。いや、彼以上に多くの弱さを私たちは抱えています。先週まで一緒に学んできました箴言の内容を振り返ったとしても、私たちは主を恐れることにおいても、主に信頼することにおいても、まだまだ足りないものです。自分たちの口であったり耳においても数多く失敗します。怒りや人を恐れることに関しても罪を犯すことが多々あったりします。救われた者として、私たちが罪を離れて神様を愛する者として成長していきたい、そうやって強く願っていても、でも実際にいろんな場面で難しさに直面し、何度も罪の誘惑を受け、何度も罪に落ちると心が折れてしまいそうになることもあったりするでしょう。じゃあ皆さん、そんな弱い私たちが最後まで忠実に歩むためにどうしたらいいんでしょう。忠実に歩むために私たちに希望をもたらしてくれるものは何でしょう。同じです。罪深い私たちの日々を支えるのに十分なのも私たちのうちに住む御霊でした。今日私たちがこれから見ようとしているローマの8章の9節から11節、もし聖書を開いていない方がいれば今一緒に開いてください。ローマの8章の9節のところから11節のところ、ここには皆さん、私たちにとって素晴らしい希望が記されています。ここには私たちのことを助けてくれる助け主のもたらす希望が4つ挙げられています。ですから皆さん、私たち信仰生活続いていくわけですけれども、一人で歩んでいくわけじゃありません。私たちと共にいてくださるその助け主、それがどんな希望をもたらすのか、そのことを一緒に見て、そしてその主を慕うものとして、信頼するものとして成長していきましょう。ではまず御言葉を一度読みします。9節10節11節よく見てください。こう書いています。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。では一つ目の内容から考えてみましょう。うちに住んでいる御霊がもたらしてくれる希望、一つ目は、私たちは肉ではなく御霊の中にいるということです。一つ目の希望、それは私たちは肉ではなく御霊の中にいるということです。救われた私たちは以前いた罪、肉の支配下ではなく御霊の支配下に移されているということです。どういうことなのかはよく見る言葉を見てみましょう。9節もう一度見てください。こんな風に始まっていました。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのですって。さて書いてましたけど、 皆さん、ここに大きな喜びとなる事実が書かれてました。注目してください。パウロはまず、あなた方は肉の中にではなく、あなた方は肉の中にはいないとはっきりと述べていました。この肉という表現ですけれども、この肉というのは私たちが持って生まれるアダムから受け継いだ罪の性質を表しています。肉というのは私たちがアダムから受け継いでいるその罪の性質のことを表しています。例外はいません。人はみんな生まれながらに自分の肉の欲の中に生きているものでした。神様に逆らう罪人でした。その姿をエペソの2章もはっきりと描いてくれています。エペソの2章の1節から3節を見てみると、エペソの2章の1節から3節こう書いています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。かつて肉の欲の中に生きていた私たちは、神様ではなく自分自身を中心としていました。己の肉と己の心の思うままに歩んでいた私たちになせたことというのは、ただ自分のことを愛して自分の栄光を求めることでした。肉の中にいて肉に従い、肉に縛られていた私たちには肉を行うことが最も自然なことであり、だからこそ私たちには神様を喜ばすことなど何もできず、むしろそんな肉に支配される敵として、神様の敵として、神様の忌み嫌われることだけを行い続けてきたわけです。今私たちが見ているローマの8章、ちょっと直前を見てもこんなふうに書かれています。ローマの8章の7節と8節のところ、直前の7節と8節のところにこんなふうにも書いています。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。どうでしょう皆さん、こんな発言をどこかで聞いたことありません？まあ、神様を知らない未信者のうちにも素晴らしい人はたくさんいますよねって。イエス様のことを信じていない人々の中でも良いことをする人々は少しは喜ばれるんじゃないでしょうかって。忘れてはいけないことは、御言葉はそうは教えてないということです。確かに私たちの目には良いものに見えることもあるかもしれません。でも生まれながらの人間のうちに神様の前に良いもの、喜ばれるものとみなされるものは何一つとしてありませんでした。なんででしょう、なんででしょう皆さん。それは肉にあるものとして生まれた人が持ってる思いはどんなものであったとしても神様に反抗するものだからです。外側の話じゃありません。人は人の外側しか見ません。でもどんな時にも神様は人の心をご覧になられるお方です。はじめから神様に服従しない、服従できない、そんな肉を、罪を心に持っているものは、そのようなものとして生まれたものは神様のことを喜ばせることなんて到底不可能だというわけです。これが御言葉が描くすべての罪人の姿でした。私たちは皆生まれながらに神様を愛そうとも、神様に従おうとも、神様を喜ばせようともしない、いやそもそもできない、それが無力な私たちでした。でも皆さん、それがかつての姿でしたけれども、でもそんな私たちがキリストを信じて救われた瞬間、すべてが変えられるわけです。 どんな風にかって、見てください。9節の後半。さっきの続きに何て書いてたか。あなた方は肉の中にではなく、どこにいるって書いてます?御霊の中にいるのですって。何が言われてるんでしょう?救われているものは、全く別のところに移されているということです。救われたものというのは全く別の支配のもとに移されているということです。もっと具体的にはどういうことですかって。かつては私たち肉の中にあって罪を愛して自分を愛していたものでした。でも救われたのであれば今は御霊の中にあって神様を愛するものとして愛そうとするものとして変えられたということです。かつては私たちは肉の中にあって御言葉に従おうともしなかったものでした。でも救われた私たちは今御霊の中にあって神様の言葉に喜んで従っていきたいと思うものへと変えられました。かつては肉の中にあって神様を喜ばせたいとも思わなかったし、喜ばすこともできなかったそんなものが救われて今御霊の中にあることによって神様を喜ばせたいと思うし、神様を喜ばすことができるものへと変えられたということです。全く別の場所へ移されました。肉が支配していたその国に住んでいたものが、御霊が支配するその国に住むものへと新しく作り変えられたということです。すごいと思いません?御霊の中にあるものへと変えられたから。だから皆さん、私たちはたとえ誘惑を受けたとしても、それを拒んで悪から離れることができるものになりました。以前とは違うということです。以前は肉の欲に対して誘惑に対して何の抵抗もできない無力なものでした。でももうそれは違うって、私たちはかつて自分自身が愛していたその罪が迫ってくるその時、それに対していいやって、それはノーですって、そうやって突きつけることができるものへと変えられたというわけです。別の箇所でもパウロはこんな風にも述べていました。ガラテヤの5の24にこう書いています。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですって。よく覚えていてください。皆さん、御霊の中にいるもの、入れられているものは罪との葛藤を経験します。以前愛していた肉の欲望、自分の思い、自分の考えじゃなく神様を喜ばせたいというそこに入れられているものは、その自分と神様との間で戦いを経験します。御霊の中にいるものはそのようなことを経験するわけです。罪の中にいるもの、肉の中にいるものはそんな葛藤は経験しません。でも御霊の中にいるのであれば、そうやっていろんな戦いを経験します。でも、そうやって、まるで罪が自分を支配しそうに思えるその時、私たちは恐れることも絶望する必要もありません。なんでかって、もう私たちは肉の中ではなく御霊の中に入れられましたって。私たちは入れられたそのうちに住む御霊にあって、御霊と共に歩むことを通してどんな罪にも打ち勝っていくことはできますって。昔みたいな罪に対して無力な生き方をする必要はありませんって。私たちは肉ではなく御霊と共に勝利者として生きていくことができるわけです。それがうちにいる御霊が私たちにもたらしてくれる一つの希望でした。次に二つ目です。肉に住む御霊がもたらしてくれる希望。二つ目は、私たちはキリストのものであるということです。二つ目、うちに住む御霊がもたらしてくれる希望、それは私たちはキリストのものであるということです。戻って言葉見てください。直接的には書いていませんけど、パウロの言葉に希望を見て取ることができます。9節残りの部分こう書いています。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。 パウロがここで教えていたことというのはもう明白でした。御霊を持っていない人はクリスチャンではないということです。そのような人物はそもそもキリストに属するものではないということです。こう私たちの多くには当たり前のことのように聞こえるかもしれませんけれども、でもある人たちの間では実際に救われた時、皆さん救われた時には御霊は手にせずに後になってそれが与えられる信仰者もいるんですよというような考えがあったりします。神様に従って信仰が徐々に成熟していって、そして成熟したある時点にあって二度目の祝福として神様が聖霊を内住させてくれるようになると、そういうふうに信じている人たちもいたりするわけです。でもこの9節を読めばそれは大きな間違いでした。9節が教えてくれることは明白です。信仰者には御霊を持っている信仰者と御霊を持っていない信仰者の2種類があるのではありません。御霊を持っている人はキリストのものであり、御霊を持っていないものはそもそもキリストのものではないわけです。そして裏を返してみれば何が言えるかというと、何言えます皆さん、御霊を持っている人はみんなキリストのものだということです。御霊をうちに持っているのであれば私たちはみんなキリストの所有物だということです。以前とは違います。罪や死が私たちの所有者なんじゃありません。この世やサタンが私たちの所有者なんじゃありません。キリストの死によってそれらのものから救い出された私たちは、感謝なことに今はもうキリストのものになったんだというわけです。なんでわかるんですかって、その証明は証拠はあるんですかって、その証明として神様は私たちのうちに御霊を与えてくれました。こんなふうに御言葉は教えています。エペソの一章を見てみると、エペソの一章の13節と14節のところにこんなふうに書いています。エペソの一章の13節14節、こう書いています。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです、言われていました。神様は何を証印として与えてくださったかって、聖霊が証印ですよって。ちなみにここでパウロが口にしていたこの証印という言葉ですけど、まあイメージできると思います。手紙とか契約書などの重要な文章に押されるその公式のハンコ、印、スタンプ、そういったものを指したりもしました。重要な書類に押されるハンコです。この当時そうやって手紙に押された印、ハンコ、スタンプというのは、その手紙がその印の持ち物であることを表しました。そのハンコは、その印は、その手紙が印を押したものの権威のもとにあることを正式に表明するものでもありました。押されたものは押したものの所有物だってことです。そして皆さん、私たちは確かに御霊を見ることはできません。でも救われて神様が御霊を与え、御霊が私たちのうちに内住しているのであれば、神様の目から見たときに私たちはすでに、あなたはキリストのものですって、その公式の印が押されているということです。感謝だと思いません？私たちはみんな、神様があなたはキリストのものですって、そうやって証人をしてくれているということです。そしてこれは皆さん、すごくたくさんの喜びをもたらしてくれるものでもありました。ここで全部を言うことはできませんけど、例えばどんなものがあるかって、一つは私たちは神様に喜ばれる霊的な実を実らせることができるってことです。キリストのものになった私たちは、 霊的な実を結ぶことができるものになりました。どういうことかってローマの7章の4節見ていただくと、これ2017年版の方が分かりやすいので、レジュメには2017年版を引用してますけれども、そこにこう書いてます。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためですって。罪の奴隷であったかつての私たちは、神様のために喜ばせること、神様を喜ばせることができることできました?何もできませんでした。でも、キリストのものとなった今は、神様のために神様を喜ばせる身を実らせることができるものになりましたって。死者の中から蘇ったそのイエス様のものとなった今、私たちは、神様にあって、愛であったり、喜びであったり、平安であったり、寛容であったり、親切であったり、善意であったり、誠実であったり、柔和であったり、自制であったり、そういった御霊の実を結ぶことができるようになったということです。私たち愛において足りないこと多々あります。でも皆さん、希望があるということです。実を結ぶものがことができるものに変えられているということです。チャールズ・ホッチという一人の先生もこの点に関してこう言いました。私たちにとって贖いの目的は清さを生み出すことにあります。私たちはキリストと結び合わされるために律法から解放されり、キリストと結ばれるのは神のために実を結ぶためなのですって。実を結ぶことができるようになったって。でももう一つ挙げるとするならば、私たちキリストのものであるというのは、私たちは最も安全な場所にかくまわれているということでもありました。キリストのもの、キリストの所有物であるというこの事実は、私たちが最も安全な場所にいるということです。イエス様自身がこんなふうに言いました。ヨハネの10章の27節から28節にこう書いてます。ヨハネの10章の27節から28節にこう書いてました。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんって。これ改めてちょっと考えてみてください。もし皆さん、私たちの救いが自分の力により頼むものであったとしたら、私たちどうなるでしょう。もし皆さん、私たちの信仰生活が自分自身が主にしがみ続けること、それにより頼むものであったらどうするでしょう。私たちは絶えず不安や恐れに駆られることになります。なんでかって、私たちは歩みや失敗を繰り返してしまうものだからです。悲しいことに、弱く愚かな私たちは誘惑に負けることがあります。罪を犯して神様を悲しませることもあります。神様に対する愛においても欠けているものです。もし私たちが救いを失わないようにって、自分自身が必死になって最後まで神様にしがみついていないといけなかったとすれば、私たちよりもはるかに力強いそのサタンに惑わされて、途中で自分が手を離してしまうような危険もあるかもしれません。言えるのは、皆さん、私たちのうちにイエス様から離れないようにと、そうやってしがみついている力なんてものは何も備わっていないということです。でも感謝なことは、私たちの救いや信仰の歩みというのは私たちに基づくものではありませんでした。羊である、私たちと共にいてくださるその羊飼いにあるわけです。私たちに永遠の命を与えてくださるそのイエス様、そのイエス様ご自身が私たちを決して離そうとせず、いつも守っていてくださるというわけです。だから皆さん、私たちは救いを失うということはありません。一度救われた者が救いを失うことはないわけです。誰も私の手から奪い去ることはできませんって。誰も私の手から奪い去ることはできませんって、それが私たちのことを所有してくださるその主の私たちに対する約束でした。あなたは私のものですって、誰も それを覆すことができるものはいませんって、私たちは最も安全な場所に今かくまわれているということです。そしてこれは皆さん覚えていてください。忠実に歩んでいる時ももちろんそうです。私たちのは神様の死にかくまわれています。でも罪を犯して神様を悲しませる時だって同じです。たとえ神の子供として歩んでいて大きくつまずくことがあったとしても、思いません？たまに私たちひどい罪を犯した時に、あ、こんな自分、こんな自分はもうキリストは見捨ててしまうんじゃないかって、こんなダメダメな自分を神様はもう見放してしまうんじゃないかって。でも御言葉はそうは言いません。御霊を持っているのであれば、キリストの所有物としてもうなったのであれば、キリストが見捨てることはないって。神の子供として、キリストのものとしていつも歩み続けることができるということです。罪を犯しても悔い改めて神様に立ち返って、神様と共に歩み続けることができるということです。落ち込む時も、悲しみにある時も、喜びの時も、楽しみの時も、私たちはいつも覚えることができます。キリストは私たちのことを指して、あなたは私のものですって。それが皆さん、キリストの所有物とされているという、それが私たちのうちに確かな希望をもたらしてくれるものでした。続けて3つ目です。うちに住んでいる御霊がもたらしてくれる希望、3つ目は、私たちの霊は義のゆえに生きているということです。3つ目は、私たちの霊は義のゆえに生きているということです。もう一度ローマに戻っていただいて、ローマの8章の10節続き、このように記されていました。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。何が言われているんでしょう。注目してほしいのは2つです。1つ目に前半書いてました、体は罪のゆえに死んでいるって。体は罪のゆえに死んでるってどういうことでしょう。言い換えるのであれば、これは私たちの罪に汚れている体というのは、いつの日か死を迎えるということです。体は罪のゆえに死んでるって、いつの、私たちの罪によって汚染されている、アダムから受け継いだその罪の性質を持っていて汚れている、その私たちの体はいつの日か必ず死を迎えるということです。もちろん皆さんよくご存知の通り、キリストを信じ救われた者のうちには新しい命が与えられます。でもそれは私たちが全く罪のない完全なものになるということを意味しているんじゃありません。アダムを通してこの世に入った罪の性質を受け継いでいる全ての人は、その罪のゆえに必ず肉体は終わりを迎えるわけです。これはみんな同じです。ここにいる人も全員同じです。どんなに若くて活発な人だって同じです。黒い髪はいずれ白くなります。元気だった足腰は知らぬ間に痛みを覚えるようになります。年を重ねていけば様々な病気を経験するようにもなります。私たちの外側は次第に衰えて死を迎えるわけです。これが罪がもたらした、罪の呪いがもたらした結果でした。でもそれと対比して言われていました、二つ目に、霊が義のゆえに生きていますって。この霊という言葉を御霊として訳す人たちも中にはいたりしますけれども、おそらくポイントは同じです。私たちの外側はさっきも言いました、罪ゆえに死を迎えます。でも私たちの内側は、霊は内に働くその命の御霊によって生かされているということです。キリストの義を受けている、私たちのうちに御霊を持っている、その御霊を持っているのであれば、内なる人というのは日々生き生きと新しくされていくということです。第二コリントの中でもパウロはこんなふうに言いました。第二コリントの4章の16節、第二コリントの4の16にも、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。 私たち外側が衰えていくと、どうです皆さん、悲しくありません？できていたことができなくなっていて、自分に悲しみを覚えることもあります。でも聖書が言うのは、外側は衰えていても、でも内側はますます新しくなってますって。でもある人は言うかもしれません、私たちのじゃあこの霊が生きてるって具体的にはどういうことなんですかって。立ち止まってよく考えてみてください。これは死んでる状態をと生きてる状態を比べてみたらよくわかります。死んでる状態ってどんな状態のことを言うでしょう。罪に死んでいた時は、私たちは例えば考えとか知性においても死んでいました。考えにおいても知性においても死んでいました。だからこそ皆さん、私たちは神様の真理に対して何の応答もすることができなかったわけです。覚えてると思います。最初からどっかのタイミングで福音を聞いたとき、神様の言葉を聞いたとき、罪の中にいたときは、死んでいたときは、私たちはそんなの自分には関係ありません、そうやって思いました。神様の言葉に従っていく、そんなのは愚かにしか思えませんでした。御言葉が言ってる通りです。第一コリントの2章の14節でもこう言われています。第一コリントの2章の14節に、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません、それらは彼らには愚かなことだからです、またそれを悟ることができませんって。死んでいた知性において、考えにおいて死んでいた私たちにとっては、神の真理は御言葉は愚かなもの、悟ることができないものでした。それが死んでいた状態でした。じゃあそんな死んでいた私たちのうちに御霊が住んで命が与えられたらどうなるのかって、私たちは神様の真理を喜んで受け入れて、神様の言葉を喜んで信じ従っていきたいというものに変えられているということです。死んでたものが生きるものになりました。考えや知性においてだけじゃありません。例えば皆さん、私たち罪に死んでいた時、私たちの感情、愛情というものも死んでいました。死んでいたからこそ、神様の前に正しいことをしたいということよりも、自分の欲、悪のうちに喜びを見出していたわけです。イエス様を知る前の罪人というのは、みんな光よりも暗闇を愛しているものでした。イエス様がこう言ってました。ヨハネの3章の19節から20節に、皆さん、ヨハネがこう言ってました。ヨハネの3章の19節から20節に、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないって。死んでいた時は何を愛してたでしょう。死んでいた時は闇を愛してました。どんだけ光が照らされたとしても、どんだけ正しいことが、善が示されたとしても、そんなものはいりませんって。私は自分の欲のままに生きていきますって、間違った愛を持ってたわけです。でもそんな私たちのうちに御霊が住んで命が与えられたとしたらどうなるかって、どうなると思います。私たちは今度は闇を憎んで光を愛するものになりました。正しいことを喜んで、神様と御言葉を何よりも愛して生きていくものへと変えられたということです。死んでいたものが生きるものになりました。霊が生きている人というのは、御言葉を喜びとし、罪ではなく義を行うことを思い求め、神様を愛する思いが心を突き動かし続けるものでした。失敗をしないという話ではありません。罪を犯さないという話ではありません。でも罪を犯したとしても、正しいことを、神様を喜ばせることを求め続けたいと思って生きていく人です。だとすると、ちょっと考えてみてください。私たち自身はどうでしょう。私たちの霊は本当に今生きてるでしょうか。死んでいた時は皆さん、御言葉に関心を示さないものでした。果たして今もそのままじゃないでしょうか。それとも御言葉を知って、御言葉を学んで、御言葉に従っていくことが自分の喜びになっているでしょうか。 皆さん、かつては暗闇を愛して罪をそのままにするのが私たちでした。死んでいた私たちは正しいことを求めようなんて思わなかったわけです。果たしてそのまんまの状態じゃないでしょうか。それとも罪を忌み嫌って、罪を見たら悔い改めて、罪を脱ぎ捨てて神様の前に喜ばれることを、正しいことを求めていくことが自分にとっての大きな喜びに、大きな情熱になっているでしょうか。確実に言えることがあります。私たちは口では確かにいろんなことは言えます。でも言えるのは、御霊が私たちのうちにあるのであれば必ず変化が出てくるということです。死んでいるものが生きているものに変えられたのに、そこに何の変化も変わりもないなんてことは絶対にありえないということです。生きたのであれば昔とは違います。私たちは考えることにおいても、話すことにおいても、振る舞いにおいても、少しずつでも神様に喜ばれるものに、神様を愛するものに変えられていくということです。問われるのは、皆さん、私たちのうちに心から神様を愛している思いがあるかどうかです。私たちはいつも思い出すことができます。自分の肉体は日々衰えていたとしても、肉体的にできることが少なくなっていたとしても、霊は日々新しくされているということです。私たちが御霊と共に歩むとき、これまでに味わったことのない愛や喜びを、平安を、私たちは日々味わうことができるものとして歩んでいくことができるということです。新しくされていくことができるということです。体の弱さを次第に経験する中にあって、私たちは御霊がうちに生きたものとして御言葉を喜んで神様のために生きていくことができますよって、それが私たちに与えられている揺るがない希望でした。そして最後にもう一つだけ、うちに住んでいる御霊がもたらしてくれる希望、四つ目は、私たちは栄光の体を手にするということです。四つ目は、栄光の体を手にするということです。残された11節、よく見てください。11節にこのように記されていました。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。素晴らしい約束書いてました。考えてみてください。今は皆さん、まだ私たち御霊がうちに住んでいても死ぬべき体の中にいます。だからこそ、まだいろんなところで罪との戦いを絶えず味わうし、いろんな苦痛や悲しみということも経験します。でも御言葉が教えることは、それはいつまでも続くものではないということです。ある時が来れば、私たちの考えが一切汚れたことを考えないようになります。ある時が来れば、私たちの思いが一切不安や恐れを覚えないようになります。ある時が来れば、私たちは一切自分の願いや望みに思い悩むこともなくなり、ある時が来れば、誰かに対する怒りや苦い思い、悲しみでも苦しまないようになります。誰かを傷つけるような言葉を口にすることもなくなれば、誰かをつまずかせるような振る舞いをすることもなくなるようになります。一体いつかって、それは私たちが神様から新しい体を与えられるその瞬間、私たちは全ての重荷、罪から解放されるようになるわけです。その瞬間、私たちの死んでいくその体を、私たちは完全に脱ぎ捨てて、キリストにあって栄光の体を身につけるようになるというわけです。今私たちが経験したことのない喜びを、その時私たちは知るようになります。別の御言葉も約束していました。ペリピの3章の21節でも、ペリピの3の21でも、 キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですって。この想像できません。私たちが知っていることは私たちのこの罪に汚れたその体しか知りません。でもそれじゃないものを栄光の体へと変えられる日はいつか来るって、その約束が果たされる時は刻一刻と迫ってるって。でも皆さん、約束と聞くともしかしたら思うかもしれません。というのも私たちがする約束というのは時と場合によって変わってしまうことがあったりします。どうなんでしょう、この約束というのは、この聖書の約束というのは何かに邪魔されて変わってしまうことがあるようなものなんでしょうか。期待して待っていても、いや、やっぱり栄光の体を手にすることは難しくなりました、そういうふうにして途中でその期待が約束がなくなってしまうようなことあるんでしょうか。この約束が絶対のものなんだという保証はあるんでしょうか。ありました。もう一度御言葉を見てください。11節、こんな言葉が繰り返されてました。多分読んだ時気づいたと思います。こう言われてましたよね。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はって思いません？一度だけでも意味は伝わったでしょう。でもパウロはあえてここでイエスを死者の中からよみがえらせた方、その方の力というものを強調してました。すごいのは、私たちに与えられているこの約束というのは、イエス様が死者の中からよみがえられたというこの事実、ここに置かれているということです。また私たちのうちに働く力というのも、なんか小さな些細なものなんじゃありません。十字架にかかり墓の中で死んでいたそのイエス様を死からよみがえらせることのできるその力、それが私たちのうちに働く力だということです。墓の中で十字架に苦しみ死なれ、墓の中に葬られ横になっていたそのイエス様を再び心臓を動かしよみがえらすことのできたその力、その力が私たちのうちには与えられているって。これは私たちにとって大きな励ましになりません？だって考えてみてください。私たちの誰にも手を負えなかった、私たちはもうどうすることもできなかったその死の力、誰もこれに逆らうことはできませんでした。だからみんな私たちは死ぬわけです。でもこの死の力に勝る力というものがイエス様にあって示されました。そしてその力が私たちのうちに与えられているのであれば、それ以外の問題、それ以外の問題に対して神様は大丈夫ですって。この死の問題を解決することのできたその力があれば、他の問題は私に信頼していなさいって、大丈夫だって。もちろん日々の悩みの中で私たちを心を苦しめるようないろんな問題は起こります。思いがけない試練にも直面します。病で肉体が苦しむことも、誰かとの間に争いが起きて心が痛むこともあります。自分が持っている問題というのが大きければ大きいほど、長ければ長いほど、自分にはもうどうすることもできない、そうやって不安や恐れを覚えるかもしれません。でもたとえどんな苦しみの中にあったとしても、いつも私たちは思い出すことができます。何をかってイエス・キリストが死からよみがえられたのであるから、私たちの滅びゆくこの体は栄光の体へといつか変えられ、そしてイエス・キリストが死者の中からよみがえられたのであるから、私たちのうちにはどんな時も私たちに必要な助けを与えることのできるその偉大な力を持った御霊が住んでいますって。それが私たちに与えられている約束でした。大丈夫ですって。かつてイエス様も弟子たちに対してこんな言葉を残しました。イエス様がご自分この地上を去って天に行かれることを知っていたからこそ、 弟子たちに対して約束を与えたわけです。ごめんなさい、これだけレジュメに記していませんけれども、開けるなら開いてみてください。ヨハネの14章の16節のところ、ヨハネの14章の16節、よく見てください。何をイエス様が約束されていたか、16節にこう書いています。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。って、信仰者の歩みは文字通り孤独なものじゃありませんでした。私たちの歩みにはいつまでも共におられるその助け主がいるということです。私たちのうちに住んでおられるその御霊は私たちの今の歩みを支えることに十分であって、私たちの将来の約束をも確証させることのできる、そんな偉大なお方でした。信仰生活というのはいろんな失敗はあります。でもいろんな失敗、いろんな罪に勝る力を持ったお方と共に歩むことができるということです。罪の力にもう打ち勝つ方法は私たち与えられています。それに支配される必要もありません。私たちがそのうちにいる御霊に信頼して生きていくことが生きていくのであればです。だとすればどうでしょう、問われるのは果たして私たちはこの御霊をそもそもうちに持っているかです。この御霊がうちに住んでいるかです。与えられた助け主と共に私たちどうでしょう、日々歩めることを己の喜びとしているでしょうか。素晴らしい力が私たちのうちに与えられていることを感謝しているでしょうか。御霊と共に歩んでいこうとするからこそ、ますます罪を意味嫌うその思いが、神様を愛してキリストにいたものになりたいというその思いが増し加わっているでしょうか。もし自分が今御霊の中にではなく肉の中にいるんだと気づかされた人がいるのであれば、自分の歩みに何の変化も見られない方がいるのであれば、よく自分のこととして考えてください。そして自分の肉の中にいると思うのであれば、どうかその罪を心から悔い改めて、イエス・キリストを自分の救い主、主人として信じ受け入れてください。御霊にはあなたを作り変えることができる力があります。御霊にある命の素晴らしさをどうか今日自分のこととして知って帰ってください。また自分が御霊のうちにいるんだとそうやってさらなる確信を得て喜びにあふれている皆さん、どうかその喜びをますます持って感謝しながら、助け主にただ頼り頼みながら生きていくことです。私たちは皆さん、罪に対して抵抗できない無力なものじゃもうありません。御霊が私たちのうちにいるからです。私たちは他の誰のものでもありません。キリストのものです。私たちのうちに御霊がいるからです。たとえ外なる人は衰えていって、内なる人が新しくされ、将来栄光の体を手にするというそんな希望も私たち持っています。なんでかって、私たちのうちに御霊が与えられているからです。そんな希望を与えてくださった神様、できることはただへりくだって感謝して礼拝することです。今週も御霊にただひたすらより頼むものとして、主の栄光のために共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちがこうやって御言葉を理解することができるのも、私たちのうちに御霊が与えられているからです。私たちがあなたを愛することができるのも、御霊が与えられているからです。私たちにとって信仰生活は孤独なものではなく、いつも助け主として生きて働かれる、その素晴らしい御霊に信頼して生きていくことができます。どうか神様、この御言葉の事実を私たちがかみしめて、この御言葉の事実の上にいつも立って、御言葉に信頼するものとしてますます生きていくことができますように。悪は誘惑、確かに私たちの 周りにあります。いろんな葛藤も戦いも実際に歩みの中にあります。でもその中にあったとしても、私たちはそういったものに勝利することができると、そうやって御言葉は教えてくれています。肉の中ではなく御霊の中にあると、そう私たちに約束が与えられています。だからこそその約束を信じて、そして御霊に信頼しながら、あなたに喜ばれるものとしてキリストに似たものへとますます変わり続けていくことができますように。続けて私たち一人一人のうちに働いてくださり、どうか必要な助けと力を与えてくださいますように。どうか私たちがますます御霊と共に歩んで変えられていくことを通して、素晴らしい神様、ただあなたが栄光、その栄光がますます褒めたたえられますように。今日のこの時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。